芸男子更衣室。
男子更衣室です。生徒1の意識高い系身長低い系ボードゲーマーのザクニです。
生徒2のポンコ君とゲストの佐々木です。よろしくお願いします。
お願いします。
イエーイ。
で、
はい、僕が最近やった
今日は何日ですか。
今日は7月20日、
はい、
月曜祝日海の日、
海の日です。
18時35分
です。ですね、僕が最近やったことを言いつつボードゲーの話をしたいです。してもいい？
うん、
しょうがないな。
ですね、6月の終わりにですね、初めてスゴロク屋に行きました。
え、嘘、初めてじゃないでしょ。
初めてっていうのは、
うん、
あの店舗が移転したじゃん。
あ、そうなんだ。高円寺じゃなくなったの？
いや、高円寺だけど。
高円寺の別の場所になったの？
高円寺の別の場所になったんだけど、うん、佐々木はもうすでに別の場所に行ったのが初めての可能性あるな。
あ、そうなんだ。あの、駅出て右？
右とか言うのも分かんないけど。
うん、多分そう。
あの、駅から50歩だった？ 50歩ってことはない。
ことはないけど、息止めて行ける距離だった気がする。
渡った横断歩道とか。
渡った。
あ、じゃあそれ新しい。
お
ー、前は駅から50歩ぐらいの場所だったの。
へぇ。
しかも南口だったっけな、なんかだったんだけど、
うんうん、
それが変わってなんか北口とかの反対側になったんだっけな、
うん、
なんかになって、まあ、それでも近いんだけど駅から、
うんうん、
で今まで店舗だったところはイベントスペースになったんですよ。巣箱っていう、
うんうんうん、
この前行ったね、巣箱
で。そう、その話今しようと思ってんのよ。
あ、そうなの。
でその日を行ったのが初めてなの俺。その日、まあ、6月27日なんだけど、
うん、
初めて巣箱と新しくなったスゴロク屋に行った、
うん、
その時はポンコもいた、
うん、
いた。
で一緒に行って、まあ、ゲームデジタルゲーム関係のボードゲーム会だったんだけど、
うん、
そこに行って、おー、スバコって話には聞いていたか、ここかって、
うんうん、
ってなって、で楽しく遊んだ後スゴロク屋にちょっとフラッと行って、どうなのみたいな感じで帰ったんだけど、
うん、
あの時何遊んだ？
ヒーローカンパニー、
うん、とか
と、なんだっけ、
そっ、初心者も、初心者も多めの回だよね。
そう、ヒーローカンパニー誰もやったことなくて、
うん、
じゃあ見ながらやるかっつってやって、
うん、
ふにゃふにゃしてて、でその間に野沢と、
うん、
まあ、野沢が来て、
うん、まあなんかノイとかやった気がする。
そうで、うん、軽い、僕が好きなのは軽いものなので、
うん、
軽いものパスパスやって、ノイとなんだっけ、アツアツポテト
ドブル
と、アツアツポテトとなんかお化けキャッチ、
あとね、お化けキャッチもやったし、赤ずきんは眠らないやったし、海底探検もやった気がする。あと何やったっけ、
絵描くやつ、テレストレーション、
テレストレーション、
うん、
テレストレーションさ、俺遊びすぎてさ、
うん、
テレストレーションのペンがもう出ない、
インク切れ、
インク切れ問題が発生して、
全員インク切れ、インク切れで頑張る。
別のゲーム性が、あのね、インク切れなんて生優しいもんじゃなくて、
うん、
本当にインクがない、
うん、
だからボールペン書けない状態あるじゃん、
うんうん、
もうあんな、あの紙にボールペンが出ない時にもう、あと書いた後で判別するみたいな感じになって、ペンが全く出なかったので、
うん、
ひどかったね、あれは。
絵が上手い下手じゃなくて、そもそも見えないっていう。
大事なのは筆圧。
そう。いや、筆圧の問題じゃない。筆圧が強くても書けない。
しかもその紙がもうなんか深いすぎて、若干もうデフォルトで黒いみたいな感じになってて。で、ペンで書くと、そこだけ白くなるのね。むしろそういう、
逆ね。
そういう感じで
読む。昔のパソコンみたいな。
そう。
ブラックバック、
うんうん、
ホワイトラインみたいな。
うんうん、
そんな感じだって。
あれはですね、
ひどかった。
遊びすぎっすな。もうあれ。
ペン買えばいい話じゃない。
いや、ペン買う。
うん、
テストステロン遊びすぎた感もある。
何100回行ってないか、さすがに。
しょっちゅう取り
出せ。50は行ってると思う、少なくとも。でも100行ってるかも。
下手したら俺より上手くなってんじゃん。
ない、それはない。俺は永遠の画伯。画伯の方が面白いからね。
まあ、
あ
えて、ね、あのゲームはね。
あえてです。
まあ僕らそういうポジです。
そうそうそう。
まあ
そういうポ
ジ。かき乱す。
まあそれやったりとか、あとキャプテンにどうかもやる。つうか、タック座るじゃん。うん、でみんな、どのぐらいボードゲームやってるんですかって言って、半分ぐらい初心者ですって言われたら、
うん、
やっぱりさ、ドブフとか超楽しいからさ、これ超おすすめだからやりましょうよってなるじゃん。うん、
なるほど。
やるじゃん。超楽しいじゃん。
うん、
それはそれとしていいんだけど、一向に俺新しいボードゲームできない問題もありつつ、でも楽しいからいいや。
もう1年以上それ続いてるからね。
そう。そうなんだよ。最近ボードゲームインストおじさんをしてるから、そういう弊害もある。
うんうん、
まあでも、まあちょくちょく折りを見てやってはいるけど、
うん
うん、他何、まあそんな感じ、
うんうん、俺ですらやったことあるボードゲームたちって感じ、
うん、いや、しかも結構女性率高かったよね、半分ぐらい、
う
ん、
そうだね、
20人くらいいて10人くらい女性だった、
女性だった、
女性だった気がする。
だから女の子がつまんない顔すると
やめってなるけど、
あ、
まあ
そう、亀ね、亀ね、亀
な、ああれだ、ウミガメの島やった、
そうやった、
あ、なんかお前写真にアップしてたね、なんだっけ、今度のゲーム会の
スイッチゲーム会、
そうそうそう、
あ、
やりますって言ってて、さりげなくお前の名刺を地域モンキーの上に乗っけるね、
それそれ、
そこ気持ち悪いって思ったんだけどね、
いやでもあれで知ってくれた人いるから、あ、野崎さんかみたいな、
うんうんうん、
あ、こけといたら効果あるのか、
うんうん、あそこに置いてあったね。俺それやったこともないよ。ルールも知らないよ。
あれはね、すごく簡単な、まあ、スゴロクゲーなんだけど、うん
う
ん。
そうだね。
そんなに考えることないから、うん、おすすめ。
どこが出してるやつ？
メビウス。
おお。
アレックス・ランド
ル。おお。あの絵さ。
鉄板だよ、ほら。
あの絵さ、うん、絵を見たとき、なんか見た感じ、見たことある感じと思ったら、ハゲタカナエジツキと絵が似てた気がする。
まあ目の大きさとかね、
雰囲気は似てるかも、うん、もう描いてると一緒かな、なんかあれもともと別のタイトルの名前のリメイクでカメのモチーフにして、
うんうんうん、
で最近流行りのコマが背中に乗って重なっていくやつ
ラクダみたいな、
そう、はいはい、某ラクダゲーみたいな、
はいはいはい、
某小豚某カメゲーみたいな、うん、まああれもカメゲーだけど、
某ワニゲーみたいな、
みたいな、うん、まあでも楽しいやっぱ積んで、で下のやつがグーって言いながら上のやつらを運んでい
く、うん、どうしますか、振りますか、
そう、社畜クライアントへのお伺い、あ、そうそう、ルール知らないんだ佐々木、
うんうん、
あ、じゃあウミガメ島説明しよう、
あ、そうなの、どうぞ、
え、ポンポンしてくれんじゃなくて、
え、俺がすんの、うん、なんか
これでインスト力が
島があって、
うん、
まあ要するにスゴロクなわけよ、21マス、
うんうん、
で行って一周する、まあ、要するに21マス目に行くと、
うん、
まあ、山札から1枚カードを取れます、
うんうん、
でそれが点数、
うん、
で最終的にその山札がなくなった時に一番高い点数を持っていた人が勝ちっていうゲームなんだけど、その21マス目に行った時に必ずもらえるわけではなくて、
うんうん、
で例えば、まあ、僕と野沢と佐々木とかでやってるじゃん、
うん、
でやった時に、まあ、その同じマスに止まることがあり得る、
うんうん、
同じマスに止まった時にそのマスの例えば俺が野沢の上に、あ、野沢と同じマスに、野沢がいるマスに行った時には野沢の駒の上に自分の駒は OK、
うんうん、
それは何かっていうと、そのこいつ、じゃあその次のターン、野沢のターンになった時に、
うんうん、
俺も一緒に移動できる、
うんうん、
でもしそれで野沢が21マス目に行った時は俺がそこのカードをもらえる、
うーん、
でこいつは何ももらえない、
つまり一番上に乗ってる亀がもらえる、
そう、一番だからうまい具合に一番上に乗っけてると嬉しい、
サイコロの操作とかはないの、
ある、
ある、
そこは肝でしょこのゲーム多分、
そう
で、さすがだね、サイコロをね3つまで増えるんだけど、
うんうんうん、
あのね、まず6面台サイコロが3つ用意されてて、うんうん、まず1個振るじゃん、
うん、
まあ、1から6出るよね、
うん、
でそしたらもう1個振るかどうかを決められるのね、
なるほど、
でもう1個振るじゃん、
うん、
で例えばそれで1が出て合計7だとするじゃん、
うんうん、
そしたら2個振ったので、出た目の合計がまあ7
出目の合計
かける
大
出目の合計って、じゃあもうぐるぐる回っちゃうのね。
そう、うん、だからもう一気にその場合7に10したから14マス動けるのに一気に、うんうんうん、じゃあ俺の番は14マス動きます、うんでもっとすごいのは3個振る場合、例えば最初振った2が出た、うん、次振ったまた2が出た、でまた3個目振ったでまた2が出たみたいになると合計6でしょ、うん、で6で 3? そう3個振ってるから 6×3 で18マス進む、21で1周なのにもうそれ、うん、
その代わり出目の合計が8以上だとダメなんだっけ。
そう7まではセーフだから確か
に、で8以上になると振り出しに戻る、
ドボンで今回の出目が0になるプラス、うんうん、今どのマスにいようと0地点に戻される、だゴール直前にいたとしても一気にスタートまで戻される、うんうん、だから絶対にバーサしたくないけど、3個振って合計が7だった場合って 3×7 で21だからいきなりゴールできる、うん、大逆転みたいな感じ、かすめ取れんの他のやつが一気ゴール近くにみたいな一発逆転もある状態でみんなすごろくしていくんだけど、うんうん、俺がポンコとかに乗られてるとするじゃん、うんうん、で俺の番になるじゃん、うん、まずダイス振るよね、で5とか出るじゃん、うん、で2個目のダイス振るかどうか決めるんだけど、
それは
決定権は一番上の人にある、
上位存在がお前振れよとか、うん、あもうこれぐらいでいいかなみたいな、う
ん、だから俺が1個振った後にここ出た、ポンコさんどうしますか、
クライアントにお伺いを立て
る、お伺い立てて、どうしますかこうなんですけど振れわかりましたっつって2個目振るみたいな、
あゴールしました、あおめでとうございます、
そうそうそう、でそれで、まあ、ある種洗脳されてる状態で、うんうん、下の亀はせっせと働かされて、うんうん、おいしい点数は一番上のやつに搾取されるっていう
クライアントとデベロッパーの
関係性が
スゴロゲームとして面白いのがさ、普通だったらゴールのマスだけを狙いたいけど、このゲームって他の人の亀の背中もある意味
そう
狙いたいポイントになってる、
そう
ってことはつまりどこのマスにいても止まりたいマスが目の前に見えてるから楽しそうだ、
そう、あそれでいて欲張るとゼロに戻ったりするし、うん
うんうん、同じマスに行くとへいへいへいみたいな、うんうんうん、乗ってやったぜ的な、
そう
ところもあるし、だから単純にまあ言ったらあれかもしれないけど、普通のスゴロクよりはなんかね、いろんなことが起きる
よ、ちょっとねドラマが起きるよ、うん、あとねその点数がね1から6くらいまで点数カードがあるんだけど、うんうん、まあ卵カードなんだけど、うん、その卵が点数のになってて、確かあれウミガメの産卵をテーマにしてて、うん、点数っていうのは確か埋めた
数、
埋めた卵の数とかじゃなかったっけ、だから6をやって6この卵を埋めました、
ボンボンボンみたいな、
一応そういうフレーバーだったような、でも元のゲーム違うからフレーバーは結構取ってつけた感じだと思うけど、うん、まあそんな感じであって点数あるんだけど、やっぱさ1点とか欲しくないわけよ、
そうね、
一周してやっと取ったのが1点ってさ寂しいじゃん、でしかもその1点を取った下に6点とかあったらさ、うん、おゴール直前の人が他にいたりするとさ、ラッキーって感じで取られちゃうから、うんうん、だから行って他のやつに取らせたいわけよ、
じゃわざとバーストするみたいな、
うん、みたいな調整が起きるわけよ、うーん、でそれで思惑が交錯していろいろ起きるよ、
なんか最初だけの情報だと、うん、なんかなんだっけ、ラクダのレースのやつを、
うん、キャメラアップ、
キャメラアップを軽くしたような感じかなと思ったけど、全然違うゲームになった、う
ん、でも雰囲気はそんな感じ、うん、キャメラアップからさらに軽くした感じっていう把握はまあ間違っちゃいない、う
ん、むしろ今の説明を一通り聞いた感じだと、キャメラアップってあんまりサイコロの操作なかったよ、
キャメラアップはねプレイヤーが神の視点だから、うんうん、賭けをするから、うんうんうん、別にあの黄色のラクダが1位になったら俺の勝ちだみたいな感じともまたちょっと違うから、う
ん、俺じゃん、俺は
俺じゃない、うん、ラクダは俺じゃないみたいな、
だからプレイヤーの結構操作とか駆け引きが割と複雑に重なってるから、うん、むしろラクダのやつよりもこっちの亀の方がゲームとしては重いんじゃねえのかって思った、
直接的亀が自分だから、うん、
そう分かりやすい、
ラクダの方が一個レイヤーが上なんだよね、プレイヤーの意識が、うん、神視点というかその資産家だから、うん、プレイヤーはベットする人なんで、まあそれで言うと亀の方が直感的というか直接的、うん、
分かりやすいと思
ったね。
でさっきチラッと出てた女の子はむしろその亀ゲーはうって感じだったんだっけ、
うん、
女の子も気に入って
たキャッキャッキャッキャッやってたよね。で実はこれ慣れるとアドバンスルールがいくつか選択ルールができて、
う
ん、そうでそのまあ大人がやるにはね1回やったらもう簡単かなって感じなのよ、
うんうん、
初めてやる分にはいいんだけど2回やろうとするとちょっと運ゲーかなーみたいな感じがあるんだけど、その卵カードを手札として使えるルールみたいなのがあって、
あ
サイコロを振る代わりに自分のその手札のカードを使用することができて、うん、使用するとその数字書かれた分だけ確定で進めるの。
あより進み方を操作できるってことね。
そう、そうなると、そうなると今までいらなかった1とか2の卵が人によって欲しくなったりする、
うん、
それで調整して人の上に乗ったりとかできるから、
うんうんうん、
そうっていうのになってきて大人の駆け引きが結構できるようになるから、
うんうんうん、
割とウミガメの島はね箱のサイズも中くらい、まあここまでだったら許せるかなくらいの大きさなんで、
あ
結構重宝します。
でかいけどね。
割とでかかった。チェキーモンキーと同じくらいの靴じゃなかったっけ。
まあね、
ベッド箱は用意するでしょ。
でもあれで8人くらい遊べて、
うん、8人も遊べんだ。
確か遊べる、確か7、まあでも結構な人数遊べる、
うん、
結構な人数遊べて、しかも30分とかねが結構遊べて、ね、うん、であのぐらいまったりして動物だし、
うん、
アドバンスルールとかね、あの難易度調整もメンバーによって入れるか入れないか決めれば、
うん、
受け幅も相当広いので、まあまああの箱のサイズでまあいいかなみたいな
おすすめ
感じ。
面白い。
そんなに高くもないし。
お値段は？
お値段3000円、
まあ割と
3000円台とか、下手したら28とかだったかもしれない。
あの箱の大きさならありな感じだね。
全然ある、
うん、今でも買えるの？
ファイルドもメビウスゲールだし、うん、超おすすめ、
はい、
ていうか他のところでも多分取り上げられてるけどやっぱおすすめっす。
いつ頃出たやつなの？
結構最近、ここ1年以内、
だった。最近だね、今年っていうと。半年前に出てる。
あ、でもそのリメイクされる前はもう何年前からだった。
うん、最初にやったのはその今年の6月のやつじゃない？もうちょっと
前にやった。違う、もう去年だと思う。14年ぐらいの時に出て、
あ、電力会社とかやった時だね。俺はそうだった。
あの時はもう俺は買ってたから、その買う前にさらに俺は何回か遊んで買ってるから、
うん、
そう吟味して買うべきか、いや面白いけど買うべきかみたいな、いやでもこう買うわっつって買った。
うーん、
なのでまあ去年末ぐらいじゃないかな、
うん
うん、2014年末ぐらいだったような、うっすらした記憶。まあそんな感じ、
はい、
ウミガメの島はおすすめ、
はい、
それやった。あと他に女子の意見、俺の耳に入ったレベルで言うと、あ、バカズキンは良かった。
うーん、
ゲーム苦手な人で人狼とかすごい苦手な人がいて、
うんうん
うん、なんだけどバカズキンはできたって言ってた。なんでって言ったら、まあ結局二択だしみたいな、
うんうんうん、
結局眠るか罠仕掛けるかのどっちかだから、
うんうん、
あのゲームって、
うん、あれ赤ずきんは眠らないわ、
だからやりやすい。いや今日はいいや。
そうか、
お兄さんも言ったし。あとは、
あ
とやりやすい、やっぱドブルはキャッキャするね、
うんうんうん、
あとやっぱ近づくね、みんなが物理的にも乗り出すから。
さすが我々が一時期トップレベルに開けていたモテゲ
ー。いやートップでしょあれ、うん、三種の神器には入れていいと思うぞ俺、
うん、
うん、しかもその図形認識が苦手だったとしても1ゲームも数分で終わるから、あ、この人致命的にダメだと思ったらすぐ切り替えればいいだけの話なんで、
うん
うん
う
ん、
まあでもあの場はお化けキャッチもやったし、なんかその
あの場はねドブルとかね、お化けキャッチがね女子が得意で、
あ、そうだね、
むしろ、
うん、
俺とかポンコが取れないとか言ってる、
うん、
で俺ら
女子の札だけこう、
女子の札だけね、で俺とポンコはド M なんで、
うん、
別にヒーって言ってる自分気持ちいいみたいな。
確かによく考えると平面的なものの認識能力は女子の方が高いからね。
そうな
の、立体とか空間把握は男性の方が得意なんだけど、
へ、
色とかは女性の方が多分得意
で、お化けキャッチをやって、お化けキャッチは俺大体初めてやるときは、うん、あの山札を半分にしてやるのね。
ああ言ってたね、
山札がそう切れるまでのゲームなんだけど、
うん、
結構差がつくから、
うんうん、
全部やると、だからがっつり半分くらいにして山札をやる、
うんう
でその時は確か4割くらいにしてやった。人数は6、7人くらいだったっけな。でやって、ね、そうでやったらなんか途中で1人追加されて加わって8人とかになったんだけど、最初やってなんか結構女子が強かったから、うんうん、であこの人強いなって人が 2,3 人いたんだよ最初は、うんうんうん、だから、じゃあアドバンスルールいきますっつって、うん、本は声をっていうルールがあるから、まあ、ちょっと複雑になる、う
ん、拡張じゃなくてアドバンスルールってだけ
なんだよ、うん、アドバンスルールってだけ拡張じゃなくて、まあ、拡張も売ってんだけど、うん、そのなんか色とか形に応じてさそのテーブルの上に置いてある木のコマをゲットするわけなんだけど、うんうん、それに1個ルールが追加されて本の形の
まあ、本のカードが出た時だけあの取るんじゃなくて声に出す、うん、であったよね。
そう、
その正解を取るんじゃなくて
正解を声に出す、うん、
で取ったらお手つき、
触っちゃうとお手つきみたいな、うんうん、まあ、説明難しいけどアドバンスルールだからまあそういうのあるよってだけで、なんかお化けとか手を出すんじゃなくて、そうお化けとかビンとかいう時がたまに出る、うんうん、のでそれでこんがらがることもあってまあキャッキャ工夫したよね。駒飛んでったりしたもんね、手が触れ合ったりとか、
うん、あ、うん、そう、男子には童貞男子どもにはおすすめですよ
爪問題は発生しなかった、女性多かったって聞いて、
あ、見た見た、うん、あ、そう、お化けキャッチとかドブルやるときはあの女性が爪 の長い場合は出さない方がいいです、うん、
そういえば最近なんだろう、当時はジャングルスピードも結構並べて出したけど、最近あんまりジャングルスピードって言葉を
聞けなくて、気づいちゃった俺の中であのランキングが下がっていったジャングルスピード、うん、
あれやっぱまあ危ないし、あと
これね、
うん、棒掴むやつ、箱もでかいよね、
いや箱の大きさはまあ大丈夫、そんなでもない、うん、あれ巾着袋もついてて、うん、そっちに入れたりすると圧縮できるからいいんだけど、うん、やっぱりねジャングルスピード、いや全然面白いよ、うんうん、全然面白い、買って損はないと、うん、がドブルとかお化けキャッチの方が俺的には上位互換、
うん、多分ね色の情報がある分ね、女性と子供でも楽しめるっていうとお化けキャッチの方がやりやすいかも、ね、
一番 の、うん、あのポイントは、うん、やっぱ説明時間、
あ、ジャングルスピードもかかるんじゃん、
ジャングルスピードには特殊カードが4種類ぐらい入って、必ずやっぱり特殊カードが入ってるゲームは必ず特殊カードの説明をする必要があるんですよ、うんうん、でやること自体は簡単なんで、特殊カードだってああはいはいはいってなるんだけど、うんうんうん、でもそれをやっぱり遊ぶ前に4種類それ聞くのと聞かないのどっちがいいって言ったら聞かない方がいいんですよ、うんうん、
早くやりたい、
ドブルは一瞬説明本当に1分で終わる、うん、でもジャングルスピードは1個のやつにやっぱ1分ずつかかる、これ場合は例えばこうなってた時にこれが出たとするじゃないですか、これがこうなってこうなってこうなんですよみたいなことを4回やるからやっぱり説明に数分かかるし、うん、そうだね、
うん、インスト手間省けるのはいいよね、
いい、そう、出るかもわからないカードの説明をやっぱりしなきゃいけないっていうのは、うんうん、いやだ、だからカード抜いちゃえばいいのかな、
あ、なるほど、
なんだろうね、まあでもそれって、
まあでもね、
ゲームの味が減るから、
やっぱり味が減るからな、うん、
よくないと思うけど
ってなるので、まあジャングルスピードだからもう本当にここまでいくとジャングルスピードって相当シンプルだよあれ、うん、相当シンプルなんだけどやっぱりもう何十回もインストとかをしてると、うんうん、少しでもシンプルな方がいい、やっぱり、うんうん、やっぱりシンプルな方がいい、
そうね、
それはもうインストしてる時の相手の表情とかを見ればやはりシンプルは正義だなっていう結論になる、う
ん、まあ、ノイとか分かりやすいしね、う
ん、あ、さっきチラッと出た山札調整も結構面白いなって思ってて、他のゲームでもできそうだよ、ワードバスケットとかってどう、
山札調整って
何、ワードバスケットは面白い、いろいろな話を聞いてるが、ワードバスケットはね、うん、初心者にはおすすめしないっす、う
ん、
俺は、
まあ、あのゲームが初心者おすすめじゃないってことは結構結論として出てるんだが、山札を少なくすることによってすぐ終わらせれば許容できるって点はない、
ワードバスケットはね、あのカードの枚数はあまり難易度調整には関係がない、うんうん、
だって手札から出し切ったら勝ちだ、
そうだから
山札とゴールが関係性が
ない、むしろワードバスケットにおいて難易度調整をするんだったら文字数とかを縛るべき、手札の枚数が変わってもやっぱり上手い人は上手いからあまり関係なくて、 上手い人は例えば6文字以上じゃなきゃダメとかね、普通は3文字以上でしりとりするんだよ、5文字以上じゃなきゃダメとかにした方がいい。それでもワードバスケット気違いはもう次々やってしまうね。
大体無双するやつがいいんだよね、一人は。
いる。
あとセットでも。
そう。もうだから好きなやつやり込んじゃうからさ。
うん、
そう。で、あのゲームって5枚のカードってあるじゃん。あの、5ワードでやるためのカードっていうのがあるから、はい、うん、やっぱね、ワードバスケットやりまくるとね、5ワード、6ワードも鍛えられてしまうんだよ、だんだん。
うん、
鍛えられた結果、無双されてしまうので、うん、まあ、ワードバスケットはそれはそれってこっちじゃないですか。
そうですな、まあ、あと他だと前ももうやって確証は取れてるけどゴキブリポーカーもやってたよね。山札調整っていうかあれか、手元のサード調整か。
ああ、ゴキブリポーカーのおすすめ調整はまず1種類減らすとかね、
うんうんうん、
ただね1種類減らすはねそこまでおすすめでもなかったりする。
あ、そうなんだ。
あのゴキブリポーカーって裏面、カードの裏面に8種類のお邪魔者のシルエットが書いてあるの、
うんうんうん、
だからこの8種類のやつで嘘をつくんですよっていうゲームから、初心者は何があるんだ、嘘をつくためには別のほらハエのことをゴキブリですとか言って出すわけじゃん。だから他の種類何あったっけみたいなのって初心者分かんなくなりがちだから、そういう時のために裏面があるんだけど、その中の今回はこれとこれ使いませんみたいなとこまで覚えきれないじゃ
ん。
だからうっかりこれサソリですとか言って、あれ今回サソリ抜いてるからあれ嘘かってみたいになるとすっげえ気まずい。
確かにね。
はい、
なのでそもそもで面白いポイントになりそうだけどね。
まあそれを許容できるメンバーだったらいいけど、ばっかでサソリ今回使わねえのに嘘はーいみたいなことができる
かっけ
ーできるメンバーとか酒入ってるんだったら全然 OK けど、まあ、それは気をつけて、
うん、
でそれじゃなかったら、例えば全カードの枚数を何枚ずつ減らすとか、
うん、
ただ これも良し悪しで、
うん、
あのゲームって自分の手元に何枚か来たら終わりってゲームだから、一種類ずつ減らしたりすると
ルールから外れるか、
また価値が遠のくというか、
うん、
時間が長くなる、
うん、
でそれをやるくらいだったら確かあのゲームは手元に同じやつが4種類来たら負けなんだ。
そう。
それを3種類にするとかね、
うん、
つか3ぐらいでいいと思う。
難易度っていうよりは早く終わる時間の調整だけどね、
うん、
そうだね、時間調整だね、うん、時間調整におすすめなのは2種類、
うん、
1つ目が3個来たら負けにする、
うん、
あと全種類揃っちゃったら負けっていうルールもあるんだけどね、
うん、
それはそれは生きたままで、だから8種類全部揃ったら負け、もしくは同じ種類が3個集まったら負けっていうルールが1個と、あとはあれ、最初にランダムで初期ダメージをつく
んっていうのは、
っていうのは普通は手札配ってじゃあ始めますって始めるんだけど、
なるほどね、
それとは別に2枚くらいかな、2枚ずつぐらい
そもそもダメージを
各人の前にも配ってそれを表にしてもこれは最初から食らった状態で始めますみたいな、
うん、
ってやると早い、
はい、
っていうのはこのゲームってね最初取っかかりがなくてさ、
うんうん、
どれからしようかなと、
てかまず誰から攻めたらいいか、しかも誰に何を攻めたらいいのかみたいなところが序盤見えなくて、
うん、
そうこうしてる間にだんだんあいつにはハエが溜まってきたなみたいなのができてくる、
うん、
そうするとじゃああいつに対してハエを送る、これは嘘かどうかみたいな、
うん、
ところになんかだんだんジレンマとかできてくるんだけど、それを早く発生させる、
あれだな、人狼を始めた時どう話して始めたらいいか分かんない問題と似てるの、
まあそんな感じ、取っかかりがやっぱないから、うん、その取っかかりを反強制的に作っちゃうって、
うん、ちょっとそのデッキ調整で話を膨らませちゃって申し訳ないんだけど、もう一つ言うと一番っていうか珍しくそのゲーム性に影響する部分で言うとビッグ10の調整が前話したの面白かった。
ああビッグ10あるじゃん、ビッグ10さ一回俺とポンコの中でさビッグ10は3人が最高のゲームであるっていう結論に一回なったじゃん。
なった。
あの後本当かなと思って他の人数でやってみたんだけど、意外とそう3人以外でもいけるわっていう結論に最近更新された。 ここ1年ぐらいで。で、まあ、それはそれとして、あれってさ、0、1から、
足して10。
1から9で0があるじゃん。うん、
いや、1から10は、0から10で。
ああ、そうか、0から10か。10もあるわ。
ビッグ10もできる。
そうだ。で、0から10あるじゃん。で、大人同士でビッグ10やるときは、うん、1、2、3、4と、6、7、8、9を1枚ずつ抜く。1枚か2枚ずつ。まあ1枚ずつぐらい。抜くと、全体における0とプラマイ5と10の割合がちょっと増えるじゃん。
うん、
そうすると、山札が溜まりがちになる。
ああ、なるほどね。
要するに0が起こりやすく
なる。しのぎやすくなると
。そう。で、うわ、この、これ欲しいみたいなのがちょっと起きやすくなる。
ああ、なるほどね。あれのなんかその3人が一番いいっていうのを話してたのは、その人数が多いとその俺が関係なく流れていってしまうことが多いっていうのが一番のなんか、うん、っていうポイントだった。だから3人だと絶対一度二度は絡むから3人がベストだよねみたいな話。
あのゲームは10点にしたら取れるから、
うん、
やっぱり10点に近づくとさ、こう緊張感が上がるというか、うん、っていうのがあって、だいたい10までいくと、例えば俺と今佐々木とボンゴ、俺3人でビッグ10やるとするじゃん、
うん、
俺が2とか言って2出すでしょ、
うん、
で佐々木が6とか言って足して8になる、
うん、
そうすると
で俺がまあ、2か持ってればもう取れちゃうし、うん、2以上もしか持ってなかったらもう佐々木のものになるしかない。
まあそうするから。
そしたらまたこいつが出し直してみたいな。
そう。だから、俺出す、佐々木が出す。ポンコで何かしら決着がつく。俺出す、佐々木出す。ポンコで何かしら決着がつく。俺出す、佐々木出す。ポンコで何かしら決着がつく。俺みたいな。俺毎回1枚目かよみたいな。
そう、なんかその、順番だよね。その、決着がついた人の次っていうのが、割と同じ人になりやすい傾向がやっぱりあった、
うん、
あのゲーム
特に4人とかだと。
そうってなったので、そうだ、4人とかだとなんか俺毎回出手の1枚目だから、1枚目出す時ってさ全然勝負に絡まないわけよ、
なんでもない、
うん、で1枚出して10っていうカードもあるから、うん、ピッて出せば1枚だけ取るんだけど、1枚だけ取ってどうするの感じじゃん、
うんうんうん、
ってなるから、やっぱりなんかね、勝負どころが一箇所に固まってほしくない。
そうそうそうそう。だからさっきもちょっと話の、まあ、カードの種類減らすみたいな話もあったけど、8とか9とかは少なくてもいいかもしれないしね、
うんうん、
その場の決着がつけやすいような大きな数字のカードは少なくて、なんか細いやつは多いみたいな形だといいかもしれないし、
種類の調整、
そうそうそう、
それでいうとノイでも言いたいところやんな。
ノイのバランスは結構いいと思うけどね。
なんだっけ、他の人に飛ばすやつ。
ショット。もうちょっと。あ、ショット増やそうっていう。
ショット増やそう。
ちょっと1枚増やしてもいいかもなって思ったら、うん、確かそれだ。あったわ、それ。
とか、あと、あれいらないよな
と
か。うん。パスいらないよなとか。
パスいらない。っていう。
だパスの代わりにショット入れればいいんじゃねみたいな。
そうね。
うん。まあ、やってみたら分かんないけど
ね。まあ、やってみたら分かんないね。このね、卓上では完璧なバランスと思っても、実際やったら、うん、あ、クソだわってなる場合がある、よくあるけど。ビッグ10はね、それはもう、ビッグ10はやっぱり、ゼロが好きなの、俺、うん。ゼロっていうカード、
うんうん。
で、ビッグ10は数字が溜まってても、ゼロを出すと、今までの溜まってた数字がゼロにリセットされる。
うんうん、
けど今までの数を出したカードが溜まってるから、うん、この、今回の勝負、取りてーって、緊張感が高まってくれるためのカードだから、うん、ゼロはすごく好きなの。ただ人数が多いと俺がゼロ出してもそのたまった何かを俺の番が回ってくる前に誰かが取るだけで、
そう
俺にとって全然美味しくないの、誰かを喜ばすだけなのね、だからあんまりってなるじゃん。
そう
だけど、ゼロの全体における含有量とかが増えたらもう一回ゼロで俺のとこに回ってきたりとかありえるじゃ
ん
とかがあるので、その辺を考えて、バランスカードの枚数を調整したらいいとか、
うん、
もしくは最近思ってるんだけど、ドボンするじゃん、
うん、
もしくはビッグデンでゲットするじゃん、
うん、
まあ、点数をゲットしたらさ、その点数をゲットした人がさ、初手出したらいいんじゃないかな。
まあそんな気はするけどね、その次の人が丸損っていうのはよくわかんない。
もしかして最初からそういうルールになって俺らルールミスして
それは
すごい重大なミスが。
もしかしてって今ざわって
まあそうなるレベルだよね、その次の人の苗具合が。
俺らルール読み間違えて今まで最高に恥ずかしいことしてたかな。
募集中、
まあ一通りそんな感じで、
ちょっと家帰ったらルール確認しましょうみたいな。そう、でもビッグテンした人が1枚目出した方がいいよね、
普通はね。
普通はそうだから。
ビッグテンかバーストした人だね。
バーストしたら、まあバーストした
人、まあなんかカードをもらった人っていう定義だったら、そのバーストした人はそのバーストしたら、もし俺をバーストしたらこの並び順だと佐々木がカードをもらおう。
1個前に出した。
そしたら佐々木がカード出すって別にいいような気がするけど、
うん、
まあそこちょっとその手番の人が出すっていう方が分かりやすいよ、
ね。どっちが分かりやすいからな。
これは。手番の人の方が分かりやすい気がする。
じゃあそれで、
うん、俺の場が終わったから。
でまあそんな感じで、
うん、
さっき野沢君と話してて聞きたかった話題が、
うん、
例のネズミランドの話。
はい。あ、ネズミランド聞いちゃいます？
あ、チョコ、チョコ、チョコクランチ。
ああ、いやそれ分かんない。だってさっき会うこと
チョコクランチ。
さっき会うことが
チョコクランチ。
俺今後のためにお土産買ってきたんだ。佐々木にはないよ、ちなみにお土産。
はい、
イエーイ、
知ってるよ。もう俺も二度とお前にお土産持っとかない。
ああ、誕生日プレゼントとかあげたのな。あげたの、何あげたの。
前袋とかゲームとかあげた気がする。
袋、
緑色
の。ああ、緑の袋もらった
とかゲームとか。俺がすごろく屋に初めて行って買ったものは野沢邦君へのプレゼントなんだよ。
うん、ありがとう、うん、じゃあ今度ね。で
サングラピ、
それ巣箱すごろく、じゃあすごろく屋の話最後だけ。そのすごろく屋行った、
はい、
やっぱ店内綺麗だったし袋とかおしゃれだったし、すげえなすごろく屋って思いました。
はい
ね、
うん、
あれあんまり賛同が得られなかった。
店員さん女性が多かった。俺が行った時は多かった、
ね、4人くらい
結構いる。
てか店員この面積にこんな必要かぐらいいたよね。
いるいる、
まあなんか人忙しいでしょ。
出すやつとかみんな真剣に考えて
る、うん、4,5 人いて、まあ、半分ぐらい女性だった気がする、
うん、
なんなら4人ぐらい女性だった、
まあ、半分以上女性だった気がするけど、ね、
がすごろく屋です。で、はい、次の6月28日に僕は、ね、ネズミ某ネズミ王国に行ったんですけど、
はい、
ジャングルクルーズってあるじゃないですか。
はあ、はいはいはい、
あのなんか川下りみたいなするやつ。
それディズニーシーじゃね。
ランド、
ランドだったっけ、
うん、ランドであのそのジャングルゾーンがあって、
うん、
なんていうんだ、ボートに乗って、
うんうん、
なんかあのスタッフというかキャストの人が今からジャングルに行きましょうみたいな、ブーってボートを操縦するとなんかゾウとかライオンとかがいて、バーキャーみたいなっていうなんか川巡りアトラクションあるじゃないですか。
ありますね。
あそこまあ人気なわけですよ。まあてか全部人気じゃん、アトラクションとしては。並ぶじゃん、列待ってる、ちょっとずつ動いていくじゃん、
うん、
そしたらその列の途中になんかいろんなにぎやかしあるじゃん、
うん、額
縁にさそれっぽい写真が貼ってあったりとかさ、なんか机の上にさ変なノートとかさ日記とか置いてあったりとかありがちじゃないですか、
うんうん、
そんな中になんか動物のボドゲっぽいものがあった。
ぽいもの、何かわからない。
なんかねチェス盤みたいな、
うんうん、
まあ、チェス盤をイメージしてよ、うん、であのなんつうの、白と黒にこう塗り一マスずつ塗り分けられて、互い違いになってる綺麗なボードがあって、
うん、
その上にパンダとかラクダとラクダパンダとかなんかライオンとかみたいな動物のフィギュア的なコマが置いてあった。
はい。以上。
以上。
え、そっか。それだけ。
で、あとディズニーランドのお土産屋にゲームって売ってんのかなと思って。
ああ、確かに気になる。
気になるでしょ、
うん、
で俺その一緒に行ってた人がディズニー詳しい人だったから、
うんうんうん、
でなんか置いてあるのないのって言って、あ、そういう遊び道具とかを売ってるところはこの店だよってそこに連れてってもらって、
うん、
見たら全然ないUNO ぐらいしかない。
あ、
あのアナと雪の女王UNO とか ミッキーウノとかくらいしかなくて、あのほとんどもうトミカとか、
はいはい、
やっぱトミカがめっちゃあった。あとフラレール、
うんうんうん、
この2つがめっちゃあった、
男の子需要、
まあその大きく男の子おもちゃゾーンと女の子おもちゃゾーンがまああったわけ、
うんうん、
でその男の子おもちゃゾーンの中にさらに、3分の1プラレール、3分の1トミカ、3分の1その他みたいな感じ、
うーん、
でそのその他の中のさらに棚の中のさらにちょろっとうのを置いてあって終わりみたいな。はあこれだけみたいな、
まあ夢の国なんだからゲームすんなみたいな話なんじゃない
なのかね、
家帰ってからやれよみたいな。
ああどうなの、デジタルゲームとかあってもいいんじゃないかな。
どうなんだ、
だそこでドラゴンクエストとか売られないわけでしょ。
DS とかやってる子いんのかな、ディズニーランドで。
ディズニーランドと DS
畳めよ。ディズニーランドででも DS 持ってきてる子供はいたよ。あの DS にカメラが入ってる、あれでパシャパシャ撮りたい、あとあのすれ違い系のゲームでやりたい人。
なるほどね。最近の子供スマホの代わりに DS 使ってる子とかいるみたいだからね。
いるいる、博物館とかさ行くとスマホでじゃねえやDS で写真撮って、
意外と需要あるもんね。
子供には、
子供には
スマホを持ってない子供には。
逆に妖怪ウォッチが流行ったことによって、
うん、
スマホよりも DS の方が持ってる時間長くなったとか。
いや分かんない。分からないけど、まあそんな感じ。それがディズニー。はい、ディズニーじゃない、ネズミ。
ネズミ。
ネズミです。で、あとはエジソンっていう文化放送のラジオに出ました、
はい、
出ましてない、これは出てない、ごめん今ナチュラルに嘘ついた、
うん、
出てない、
出たふり、
それは何なの、
え、前に説明しなかったっけ、
声優が紹介してくれる
やつ、声優がそう最近グイグイ来てるものを紹介するってコーナーがあって、
うん、
そこでアナログゲームを取り上げられてそのために行った。
てかお前出るはずじゃなかった、
うん出ない、
最初から出なかった、
最初から出ない、出るよ、俺は出る人じゃ
ない、紹介してもらうって手だったけど前は紹介する時間もなかったと、声優さんがボードゲームについて、
丁寧に言うと2回延期になって3回目でやっと放送された、
うん、
ってこと、
はい、
だから1回目と2回目は行って、うん、ボードゲームってこんな感じなんですよってその花江くんとチャンリナさんに、
うん、
こうなんですよって説明だけはしたけど、
うん、
放映はされなかった、
はい、でボードゲームをあげたその旅に、
でいやその旅ってことじゃないけどで俺はボドゲ会の帰りとかにその場所に行ったりするんで、
うん、
あのいつもトランクでガラガラガラって言ってもうボードゲームおじさん状態に行く、
うん、
で何こんなボードゲームっていっぱいあるんですかみたいなって、いやあるんですよってなって、でこのゲームとか簡単だから今ちょっと遊んでみますみたいな、番組始まる1時間くらい前とかに遊ぶと、
うん、
でボードゲーム面白いじゃないですか、僕ポチりますわとか言って、特に花井くんが食いついてくれて、
うん、
ボードゲームを結構ポチポチポチポチしてくれた、
アマゾン
なのか分かんないけど、
はい、
でそんな感じでもう2回経てるんで、
はい、
なんかもうだいぶボードゲームに詳しくなって、
はい、2回経てて経てて
経てて出て、もう3回目の時に、なんか、すげえ食い気味で紹介してくれて、めっちゃ嬉しかった。
うん、
で、そのコーラ始まった時に、その花江君から始めるんだけど、
うん、
はい、なんとかって言って、このコーナーはなんとかかんとかで、始めるじゃん、大体、うん。で、そのコーナーの説明が入った瞬間に、俺はその裏にいたの、
うん。
裏ってなんつうの、あの、音響、担当の人とかがあの機材の前でこうつまみとかをいじりが
ちな、ガラスの向こう側、
そうガラスの向こう側ってやつ、
うん、
あるじゃん、はい、でディレクターが OK とかいうあの感じ、うん、あのガラスの向こう側のところに俺は座ってそのコーナーを聞いてたわけよ、
うん、
でそしたらそのコーナーが始まって第一声を花井くんが発した瞬間にそのスタッフたちが、花井くんの声がいつもと違うって、めっちゃノリノリとか言ってたんだけど、
うん、
俺には違いは分からなかったんだけど、
うん、
なんかその毎週毎週一緒に番組やってるスタッフからしたら一目瞭然な違いがあったらしい、今日の花井くんはめっちゃノリノリだぞみたいなことでざわついてた、からすげえ嬉しかった、
はい、
でちゃんと僕聞き出しましたよ、
何を、
なんと花井くん ちょいちょい休みのオフの日にあの声優仲間かな、
うん、
とボードで遊んでるらしいっす最近。あんま言うと刺されそうだから言えないけど。で、えっつって、ボドゲ会どんなゲームするんですかって聞いたら、あのですね、最近遊んだゲームを教えてくれました。
はい。
で、コヨーテ、この間、あげたんですけど、
うん、
遊んでくれてました。
おぉ。
コヨーテ盛り上がった。3人でやったら微妙だった。いや確かにこれで3人よりは多い方がいいっすって、ね、でもなんかその後6人とかくらいでやったとか言ってたのかな、
うん、
そしたら盛り上がったあとマチコロ盛り上がった
おお。あの例のなんだっけ
グランディング
S1 なんだっけあのショーの名前ショーっつうか
あドイツ年間ゲーム大賞
そう
ノミネートした
ノミネートした
世界ベスト3のマチコロ、
はい
超面白いです、
はい、
あとキャッチョコ日常編はもともと持ってたんで
声優同士でやってるのはむしろ聞きたい、
うん、もう俺は聞いたやったやったでそれやった、
はい、
あとキャプテンリーノもやった
お
でレジスタンスアバロンもやろうとしたけどなんか説明書がいっぱい書いてあって、うん、
難しい、ね、
ちょっと残り時間的にって言ってそっと閉じたっていうか、うん
いい掃除さんがいたらな
本当だよ俺呼んでくれたら行くまあ呼んでくれないと思うけど
はい。じゃあ花井くんファンは雇用って買わないとね
そうだよ
マチコロ買わないとね
そう花井くんファンはね
ね義務だよね
あとアルゴも持ってるって言った
お買わないとね一緒に何だっけゴイタも買わないとね
そうゴイタなんであ
れゴイタじゃないよ何だっけ名前出てこない
カタログ
違うあの黒いドミノみたいなやつ
ドメモ
ドメモドメモも買わないとね
そう
花井くんファンはな
花井くんドメモは買ってない
買ってないか
買ったのかな
でも買うでしょアルゴ買ってた
アルゴ買ってたら買うかも
ああ
デール、
はい、
花井くんファンは注目
義務で、
うん、でチャンリナさんには初めての人狼とファンには踊るをあげたんで、
うん
うん、初めての人狼あげた俺じゃないけど
うん
あげてたのでその辺遊んでくれてるかも遊んでくれてないかも
はい
ゴッツゲームってあげたよかなやつ
おお、
まあ、俺じゃないけ
どお前じゃないお前以外の人にプレゼントしてる、
うん、会社から
あなるほどね
はいです
はい
まあそんなこともあって今回ボードゲームの話ちょっとしてるね
俺が喋るように誘導してるの
あと、まあ、ちょっとだけ言っときたいのが、
うん、
その次の日7月5日ソニーミュージアムに行きましたお台場の、
うんうん、これって期間限定それとも常に
いや常にやってると思う、
うん、
なんか音とか光の展示、
うん
うん、触って遊べる展示みたいな感じで結構楽しかった、
うん、
なんかボイスチェンジャーとかがあって、
うん
こんにちは、モテゲーラチコイスですとか言って俺が喋って、その後、酔っ払いとかこう楽しそう。こんにちは、モテゲーラチコイスみたいな感じで変換されるやつ。
まあ、お台場っぽい感じだね。子供がワーキャー楽しめるイベントの一つみたいな。
で、一応、その音声を俺は IC レコーダーで録音したんですけど。
はい、始まりました。コラボの、この番組は、グローボイでしか語れない3人が知って気持ちだけでホラー映画とボードゲームについてハードコーダーをおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私モミカオリンです。
チコミです。
以上、
はい、
で次が本命
ほう
7月6日にディプロマシー会をやりました。
ディプロマシー会
ディプロマシー知ってる？
知らない。
2人とも知らない。
意味がよくわからない。
あ、そう。ディプロマシーというゲームが昔からあるらしくて、
うんうん、
何のゲームかっていうと、まあ、戦争ゲームなんですけど
結構重い感じ。
あのね、プレイ プレイ時間、
うん、
3日とか。
おぼー TRPG より重いじゃん、それ。
しびれ
る。3日もいい、もうもっとかな。
もっと
みたいな。とりあえず箱にプレイしか書いてない。
おー。なるほどね。
それを、超短縮版にして、
うんうん、
超短縮遊びやすい版で5時間だで、どういうゲームかっていうと、まあ、7人プレイなんだけど、
うんうん、
第一次世界大戦かな1900年のヨーロッパ付近が舞台で、
うん、
なんかボードに地図が書いてある世界地図、うん、世界史みたいな、うん、
ドイツがめっちゃ生きがってる時のやつ、
めっちゃ生きがってる時かな、まあ、俺ちょっと世界史知識も完全に忘れてしまってもうプープーなんで、
うんうんうん、
その辺のはそう、その辺疲れても生かしたこと言えないんだけど、
うん、
7国あるのよ、
うんうん、
だから、なんだポーランド、ロシア、フランス、イギリス、イタリア、
うん、
ドイツ、
うん、
あと2つ、
あと出して何言った、
メリケン、
トルコ、あとチェコスロバキアかな、
うんうん、
まあかな、確かそれで7つにプレイヤーが1個ずつ担当して、まあ、国の首相を担当して、
うん、
で何するかっていうと、まあ交渉するんです、うんうん、で例えばフランス代表、まあ俺ロシア代表だったんだけど、ロシア代表の野崎首相がいるわけじゃないですか、
うん、
で「ちょっと佐々木さん、フランス代表佐々木さん」っつって、僕イギリス攻めたいと思ってるんで、フランスさん背中から攻めて挟み撃ちしてましたねみたいなことをこう言ったりする、
うん、
で「おいおいいっすよ」みたいな、まあもろもろやって、
うん、
で自分の行動を紙に書くんですよね、
うん、
でまあ1ターン 1ターンってか2ターンで1年か、
うん、
春と秋みたいな感じで2ターンやったら1年進んでみたいな感じで年がどんどん進んでいくんだけど、でその紙にさ自分の軍隊があるわけですよ、
うん、
でロシア軍はなんか陸軍が3つあって海軍が2つあってみたいな感じで、そのボード上にね駒を置いてあるわけよ、であそこにどこどこ湾にいる海軍をこっちに動かして、どこどこにいる陸軍をこっちに動かしてみたいなのを紙に全部書く、で、うん、時間が来たら全員でその紙をせーの、はい、オープンして同時解決するの、それを、
はあ、
でそれをアナログでやるからめっちゃ時間かかるんだけど、それやるとさ軍がどんどん進んだりとかするじゃん、
う
ん、でそれで他の国にその進軍とかさせたりするとバトルが発生して、でどっちが勝ったかみたいな話になって、どんどん国がこうやられたりしてどんどん滅亡してって、
うん、
最終的になんかそのなんだろう、大事な土地みたいなのが分かって、その地図上に星マークがついてるのね、でその星マークがついてる土地は大事な土地だからみんな取りたい、そこにいるとなんか軍隊が一定時間で増えたりするから、
はい、
その拠点なのよ、
はい、で
その拠点をなんか何か所だって 30何か所あるうちの18か所とかを抑えたら勝ちなんだけど、それになるためにはほぼその7国あるうちの最後の 2カ国とか3カ国ぐらいになるまで続くから、
うん、
それやると兵種で何
時間かかるんです
か。交渉とかその7つの国があるから6つの国と交渉とかするじゃん、
うん、
1個の国と5分交渉したとして もう30分かかるからさ、
30分かかる
でしょ、
それ
ずっとやってたらまあ数日かかるじゃん、
うん、
でしかもこのゲーム絶対にいつか裏切らないといけないから、
うん、それはもうメカニクス的に仕組まれてる、
しょうがない勝つため、
だって全員滅ぼさないと勝てないの、
あそっか、
うん、まあ厳密には全員じゃないけど全員滅ぼすぐらいの勢いでいかないと勝てないからこのゲームって、
うんうんうん、
だから絶対いつか裏切るんだよ、
うんうん、
だからいつ裏切るかとかどこで交渉を飲ませるかとか、もうそういう話ですよ、
このゲームって途中で脱落者発生する、
発生する、国が滅亡する、
早い段階に脱落したら結構絶望だな、
で俺速攻死んだ俺はロシア担当で、多分ロシアめっちゃ国土とか広いし海にも面してたりするから多分ね初期では強いんだよ、
だから資源が相当ないんじゃない、
いや資源っていう概念はない、
ないんだ、
軍隊の数しかない、 ので多分イタリアとかって結構いろんな人たちにもう 初期状態から囲まれてたりするから、いきなり周りのやつらがおいとりあえずイタリア潰そうぜみたいな感じにされちゃうと多分速攻で死んだりするから辛いんだけど、ロシアって背中側がいないから、
確かに
そうで、海とか例えば抑えられちゃったりしたらめっちゃ強かったりするから、だからロシアって多分ね結構恵まれた土地なのね、
なのに
速攻で死んだ知ってたけどやる前から、俺無理ディプロマシー、交渉とか無理、裏切るとか無理でしかも、まあ、チーム戦でやったんですよ実は、2人ずつでやったのね。だから2人ずつでやるとちょっとやりやすい、なぜなら裏切った時の心理的負担がちょっと減るから、あいつが言ったんすよみたいな同時に2カ所とかで交渉するから、あっち裏切ろうぜとか言った時に、まあ俺直接あっちの国と交渉してねえしみたいな感じで裏切りやすいはずなんだけど、無理やった、
はい、
俺がいかに下手くそだ
お前やられた後何やってた、
えずっと傍観してた
5時間、
もう
まあ、それでも全然楽しい、
いや2時間ぐらいは、最初の2時間ぐらいはプレイしてた、
3時間は傍観してた、
3時間傍観してた、
まあそれはそれ楽しいのか、
けん玉とかやってた、
人狼
けん玉やってた、
まあそれはそれ楽しいけどやっぱ3時間はね疲れた
そうだな、
人狼最初にする、
まあそれでねやってたらね、まあやっぱ下手だったから、まあ同時に 2カ所ぐらいから一気に裏切られて、死んだ
せめてそれさ、その回さ5択くらいでやってさ、死んだやつらで集まってまたディプロマシーできるようにしたりとか、
あんなクソ重いやつそんなに集まらない
そっか
アホじゃない、
そっか
超短くして5時間だよ
そやな、
何日かかるんだよ、あれ本当に納得いくまで議論とかしたら、マジで1週間とかかかるし、それをなんかネットとかでやる仕組みもあって、
はい、
なんか行って1日とかかけて1ヶ月でプレイするみたいな、
そんな感じでいいですか、
延長しよう今日、
いやもう延長しないって言っちゃった、
まあ、ディプロマシー、
はい、
ディプロマシーはね、まあ一度遊んだ方がいい、
まあ確かに一度やりたい、
もう二度とやりたくないけど俺はでも死ぬ前に一度はやりたかった、こうなるって知ってた、俺工場とか絶対無理、速攻で死ぬって知ってたよ、でもやって損はなかった、やって悔いなし、
はい、
やって悔いなしだし、やっぱりその日家帰って風呂とか入った後にあの時ああしてればなみたいなやっぱ考えちゃう、これゲーマーのサガだわ、あそこはしとけば国会が大事だよなやっぱりなみたいな考えれば、
そういうの考えるのいいゲームだった、
やっぱね2、3日脳内がディプロマシーで侵食されたわ、やったら、
そう、
むしろ2、3日で済んだのもすごくて胃が痛いもん、あれやってるとき
は、なんか辛そうだもんそれ、
ほ
ん
と辛い、
俺とかお前にはできない、
俺とポンコはタッグ組んでもクソ弱い
だって人信じるからね、
あのね交渉とかするときにあすいません助けてもらえませんかとか言っちゃうそんなん絶対足元見られる決まってるじゃん、そんなこと言ったら
助けなくていいんですか、
いやでも助けてくれません、やっぱり交渉ってさ、相手にとってのメリットを提示しないといけないわけじゃん、なんかお互いこれ欲しいんでしょ、じゃああげるけどその分こっちもこうしてよみたいな感じにしていかないと、ダメだから助けてくださいと
そう、
なんでお前らのことを助けなきゃいけないのみたいになるじゃん、
ってな感じでいいですか、時間がやばいんで、
しょぼん、
はい
はい、
こんな感じで、
はい、
あれあもう終わるの、
はい、
わーい、
告知もする時間がないので、
はい、
締めましょう、
締めましょう、ディプロマシーまたやろう、あオインクの佐々木さんがゲームマスターやってくれた、
へえ、1日ではあるんだったらちょっと俺も一度誘ってくれれば行きたいです、
うわそんなね、俺はもうボドゲやりたくないとか言ってるやつを俺が誘うと思う、
じゃあ呼ばなくていいよ、
呼ばない、
はい、
はい、
じゃあ締めましょう、
はい、
せーの、モテゲー男子更衣室でした、
数字の意識高い精神と低いゲームをゲームのモテゲーでした、
生徒2のポンコ君とゲストの佐々木でした、
会議を終了です、
らしいです、
バイバイ、
さよなら。